ねです。このポッドキャストではねんねがハウジングや他のゲームのことくだらないことについて話すので、行月のお供にお楽しみください。というわけでね、とか言いつつ今回はね全然関係ない話、何の話かっていうと箱根駅伝。いやー、今年もこの季節がやってきましたね。私はね基本的に全然テレビを見ないんですけど、あんまりテレビ好きじゃないんだけど、でも箱根駅伝はね年に1回私が唯一しっかり見るテレビ番組なんですよ。いやー本当にね楽しい、面白い。というわけで今回のポッドキャストでは、その箱根駅伝2022について、なんか適当にね語っていきたいと思うんですけど、まず箱根駅伝ってどういうものか知らない人のために説明すると、東京の、大手町かな、大手町から箱根に向けて、大学生の男子が、行き5区間、帰り5区間、合わせて10区間をそのリレー形式でつないでいくと。で、その、大学生男子たちは1年生から4年生くらいまでいて、なんか学部とかによってもうちょっと長くいたりとかあるのかな、わかんないんですけど、そこまでなので、箱根駅伝に出られる期間という意味では選手生命がすごく短いんですよ。4年間しか走れない、最長でも。でそのスタメンに選ばれなかったら、その何区走ってねって言われなかったら、その年は走れないってことなので、例えば3年生で初出場みたいな人もいるんですよね。なので最長で4年、一番短いと1年1回しか走れないっていう風になったりするので、結構その選手たちが箱根で走るぞっていう思いが結構その強くて、その青春感みたいなのがまあ楽しいみたいな感じですね。でその選手生命が短いので、そうするとその去年強かった学校が今年も強いかどうかって分かんないんですよ。要はその選手の入れ替えが絶対にあるので、そうすると例えば4年生ですごく強い先輩がいたとして、でもその人がもう卒業だからって言って抜けちゃったら、去年その先輩のおかげで強かったけど今年は弱くなっちゃうとか、そういうことがあるので、結構その番狂わせっていうのかながすごいあるんですよ、箱根駅伝って。その元旦にやるニューイヤー駅伝っていうのは社会人の人たち の大人の方々 のリレーなので、そっちはそんなにね、そのなんていうかやっぱこの会社強いよねみたいな感じなんですよ。だけどその箱根駅伝に関しては本当にね分かんない、順位が全然分かんないんですよ。で私はね私のねお友達とね毎年ね最初のその往路の結果を見て、1日目は往路っつって東京から箱根に向かうまでなんですよ。1日目は2日目は2日目は箱根から東京に帰っていく帰りねをやるんですけど、その1日目の往路の結果を見て、その友達と1位から5位までのね順位を LINE で予想をね送り合って、より正解していた方が勝ちっていうね勝ってね、勝った方はねなんかねプレゼント買ってもらえるみたいなねやるんだけど、そうというわけでね予想をね立てていかなければいけないので、事前にねその今ね iPad にねどの学校が出るかっていうことをね確認しながら喋っていきたいと思うんですけど、もちろんね知らない人でも分かるように喋っていくので安心してください。去年ってか、まあ、今年か2021年の1位が駒澤大学なんですよね。駒澤大学っていうのは全部私の解説は私の主観だからね、正しいかどうか分かんないので詳しく知りたい人はちゃんと調べてください。ね、駒大はね5、6年前、もうちょっと前かなはね、なんかもっとね今よりもねなんかすごいスポーツ狩りでなんかいがぐり坊主みたいな人がね多かったの、駒大って。なんだろうね、そういう決まりでもあったのかな、なんかね短い髪の人がすごい多くて、なんかそういうなんかスポーツすごい強そうな見た目というか、なんか野球部っぽかったよね、 駒大ってめっちゃ見た目の話なんだけどさそうだけど最近強いんだよね駒大。まあでも毎年そうだな7位以内くらいには入ってるかな、5位とか4位とかに入ってるイメージがあるんですけど、2022年は復路優勝、総合優勝だねが駒沢だったんだね。で2位が創価。創価はでも最近だよね、あのここ10年くらいで言うと最近あの出場したするようになった大学かな。その今までどうだったのかまでは分かんないんだけど、そうそんなにね何度も何度も常連っていう学校じゃなくて、だからもしかしたら監督が変わったとかあるのかもしれないですね。3位が東洋、私の推し大学東洋。あのね、東洋はね、何がいいかっていうと、スター選手を見やすいんでしょう、この学校って。監督が、選手とか選んだりとかするんですけど、多分その監督のその目の付けどころがいいのかなんなのか、その、これの後説明する青山学院大学は、なんか結構ね、そのチーム戦というか、まあ、その駅伝ってチーム戦だから、それが正しいっちゃ正しいんだけど、その、10人でいい成績を残そうみたいな感じなんですけど、東洋って、その、めっちゃ引いてた一人がすごい順位を引っ張っていくってことがすごい多いんですよ。例えば、5区って山登りだって言われていて、箱根の山、芦ノ湖の方に、登っていくので、山登りですごいきついんですよ。で、その5区を制するものがほとんど往路を制する。1日目を制するって言われてて、で、ちょっと待ってね。そう。それで、ね、その往路を制するって言われているくらい、その山登りでちょっと足が、遅くなってしまうと、どんどん他の学校に抜かされるっていうことがあるんですけど、もうこれ何年前なんだろう、柏原選手っていう人がいて、それがね、東洋で、1年生だったんだよね。で、その5区で、山登り 初出場の1年生ですとか言われて、で、走り始めたらむちゃくちゃ速いの。山が強いんだよね。で、その山で走ると、もう、その、8人とか9人とか普通にごぼう抜きしちゃって、その東洋を往路優勝に導くのはもちろんのこと、その、めちゃくちゃ早いから、他の学校との差がすごい空いてしまってて、で、復路って帰りって、その往路での、その時間がどのくらいその他の学校と空いていたかっていうのもちゃんと加味されるんだよね。その時間だけ待ってから、その次の学校は出発しなきゃいけないって決まってて、だからその、柏原選手が作った往路の貯金っていうのをみんなですごく大切にしながら、その復路も帰っていって優勝するっていうパターンを東洋はもうずっと繰り返してたの。その柏原選手が1年生から4年生までずっと山を走って5区を走ってその後みんなで頑張るみたいな感じだったのね。でだからそのもうその東洋の選手たちもその柏原にいい順位でつないであげたいみたいな、そういうこと言ってて、なのでそういうなんかね、一人とんでもないスターを生むっていうことが結構多い東洋は。あとは服部優真選手とかも東洋かな。その人はなんかね、結構イケメンなんだけど、その後オリンピックとかを目指したりとかもしてたんじゃないかな、服部優真選手って。すごい、それもなんて言うんだろう、一人すごく目立ってかっこいいプレーをする感じの選手なの。あとは設楽兄弟っていう双子、まあイケメン、かっこいい、イケメンの双子の人がいて、で彼らも二人とも東洋に入ってて、で確か2区と3区とかそういう感じで兄弟で同じように同じ大会に出場したりとか、結構ねその双子の選手って駅伝の世界いるんだけど、そう、その設楽兄弟も結局お兄さんか弟かどっちか忘れちゃったんだけど、その後もそのオリンピック目指したりとかそういうこともされていたはずですね。出場したのかまではちょっと分かんないんですけど、そうだからそういうなんだろう、引いてた人っていうのをね、東洋は生みやすいので、なんかね、そういうなんかヒーローストーリーみたいなのが好きな人は東洋を応援しとくといいと思います。私はそういうの好きだから東洋を応援します。東洋は紺色のユニフォームです。4番目が青山学院大学。青学はそれこそ駒沢がイガグリ坊主だった時に、青学はなんかね、足が速いイケメンみたいな感じだったんだよねなんかなんかね、 別にすごく強いっていう学校じゃなかった。なんか10位以下のシード権争いをしてるような学校だったんですよね、青学って結構前で。なんかね、駅伝って、この箱根駅伝って1位から10位までは来年すぐに出られますよっていうシード権があるんだけど、10位以降の学校になってしまうと、予選会から頑張ってねってなっちゃうので、みんなその10位以内に入ろうってすごい頑張るんだけど、青山学院大学もそこを狙えるか狙えないかくらいの学校だったんだよね。だけど今の新しい、原監督かなっていう名前だったかな、原監督に変わってからもう様変わりしちゃって、急に1位を連続で取るようになった学校なんだよね。でそこから、何年か経って、やっぱり青学もちょっと弱くなってきて、順位をすごい落としたところから追い上げて頑張って4位とかっていう結果だったと思うんだよね、今年も。そうだから、とはいえ結局4位につけているので、その原監督が、原監督だったかな、原だか違うな、原監督だな、そう、4位に追い上げているところはさすがだなっていう感じだよね。なんか10位とかに1回落ちちゃってもちゃんとね盛り返したりするんだよね、青学って。なのでそう簡単にね、原監督がシード権落ちとかそういうのを許すと思えないので、今年も青学は頑張るんじゃないかなと思います。そう、その足の速いイケメン集団みたいな感じだった頃はね、本当にね、なんかね、なよっとした、でも顔かっこいいみたいなイケメンが多かったんだけど、なんかやっぱり青学強くなってきてから、その足がとにかく強いとか、なんかそういう粒揃いになってきた関係で、そのなんか前は似たような色白のお兄さんって感じだったのがね、結構いろんなタイプの人が走るようになったので、青学のルックスにも注目していただければと思います。でもどうだろうな、なんかね、顔がおしゃれな人が多いのは東洋です。次は東海。東海は、水色のユニフォームだったかな、結構ね、分かりやすいですね。東海はね、でもちょっと東洋に近いかな。なんかそういうその、スター選手とかを生みやすい部分は東海にもあるかなと思いますね。でもなんか、これがすごい特徴だっていうのがあるかって言われるとそんなにはないかなっていう感じですね。次は早稲田。早稲田は結構順位落としてますね。6位かな？結構早稲田にしては低いような。なんか、早稲田って年によってなんか今年強いねみたいなの結構あるんですけど、なんか、2021はそうでもなかったのかな？早稲田は、なんて言ったらいいんだろう、エンジ色のね、ユニフォームなので、これも分かりやすいと思います。結構偏差値的には2022年の出場校の中では結構高いんじゃないですか、早稲田。慶応はね、全然出てこないんですよ、箱根駅伝出てこないので、早稲田、あと東大もね、一応予選会は走ってるみたいだね。そう、予選会とかにはエントリーしてるぽいんですけど、東大はねそんなに早くなくて、そう、学歴が強い中では早稲田が一番早いかなっていう感じですね。なんかね、早稲田の選手はなんかね、これを言うとはって言われるんだけど、歴史が好きそうな顔してるの。なんか文系っぽい顔っていうのしてる人が多い。正直そんなにイケメンは多くない。毎年そうだけど、でもたまに早稲田にもね、イケメンがいるので皆さん見ましょうね。はい。次は順天堂大学。順天堂大学といえばっていう感じだけど、袋を、最後ゴールテープを切るんだけど、そのゴールテープを切るところで、ジョジョ立ちをした人がいるっていう。あれ、順大ですね。順大は確か黒っぽいユニフォームだったかな。なんか、そういう、ちょっと面白い人が多いよね、順大って。だから、イケメン率はそんなに高くなかったと思います。で、あとが、帝京国学院、東京国際とかですね。帝京大は結構、毎年、そんなになんか、特徴があるでもないけど、結局、シード圏には入ってたりとかするので、実力がある大学だなっていう感じですね。国学院は、国学院もなんか、すごい特徴があるかって言われるとそうでもないけど、やっぱりその毎年結構いるよねっていう感じですね。東京国際大学は割と最近 見るようになってきたかなっていう感じですね。結構前はいたのかもしれないけど、そう、結構ね、そういうその、最近になって出てきたけど頑張ってるよねみたいな学校も普通にあります。その、さっきも言ったように番狂わせがすごいあるので、その、強豪校だけが残り続けるっていう文化じゃないんですよね。で、それ以降は、予選会通過校、つまりシード権落ちはしちゃったけど、予選会で復活してきたよっていう人たちですね。明大とか中央大学、そう、日本体育大学、日本日体大、日本体育大学、略して日体なんですけど、日体大は体育大学とついている割に最近弱くなってきたんだよね。なんかね、前は5位以内とかに入ってた気がするんだけど、最近入らないよね。シード権落ちしちゃってっていうのは、日体にしては弱い時代なのかな今はっていう感じですね。明大に負けてるんだもんね。明治大学、略して明大はね、結構遅かったんですよ最近。私のその一緒に順位予想してるお友達が明大にゆかりのある人で、そうだから明大をね応援してるんだよ。だけどその応援し始めたぐらいからで、ね、明大が弱くなっちゃってね。そう、だからそういうイメージがあるから、そのちょっとね最近弱くなってきた明大にさらに日体が負けているっていうのは結構ね衝撃的だよね。頑張ってほしいなと思います。その下が山梨学院大学。山梨学院大学はパンツの色が面白いです。なんかさ、そのユニフォームの色がそれぞれあるわけで、なんかさ、なんか例えば東洋大学だと紫紺のたすきとか言われるのかな。紫紺、そうだよね。紫に紺と書いて紫紺のたすきっていう言い方をされて、その紫紺のたすきが今、次の走者に渡りますみたいな感じで、こう、ドラマチックにさ、実況したりすんの。で、なんか早稲田とかだとさっき言ったように、えんじ色のたすきがとか、なんか、そう、仲間の汗が染み込んだたすきがとか、そういう言い方するんだけど、山梨学院大学って、なんかね、上が紫色、薄めの紫色の、タンクトップに、下が、なんかね、蛍光イエローのパンツなの。それで、その実況とかでさ、その山梨学院大学はさ、すごいいい線いったりとかするとさ、鮮やかな黄色のパンツとか言われるの。山梨学院だよね、あれ。中央学院じゃないよね。ちょっと調べよう。そう。山梨学院だと思うけど、中央学院だったらごめんなさい。なんかね、どっちかがね、すごい、イエローのパンツなの。鮮やかな黄色のパンツなの。それね、結構、なかなか衝撃的な色合いだから見てください。あとは、神奈川大学とかかな、その注目すべきは。神奈川大学はね、以前、青学を一瞬抜いたことがある学校で、青学がその1位でウェーイっていう感じだった時期に、なんか、ふっとね、突然神奈川大学っていう素朴な大学が出てきて、なんかね、その監督もさ、その選手にさ、その多分10位以内には入ろうぜみたいなこと言ってたんだろうね。その1位に躍り出てしまって、なんかこんなことあんまりないんだから頑張ろうみたいなことをその選手に言ってましたみたいな実況があって、そう、結構ね、面白い大学です、神奈川大学。なるほどね。そう、今年、去年出てなくて今年出たのは駿河台大学とかかな、今言えなかった。そうですね。なので、まあそんな感じかな。なので、まあやっぱり、駒大とか、創価大とか、駒大とか、東洋とか、青学とか、まあそういう、強豪校は、10位以内にちゃんと入りつつも、創価大とか、どこだろう。東京国際大とか、割と最近、の学校だよねっていうところも出てきてるかなっていう感じです。でも普通にね、10位以下でエントリーしてる学校、明大とか中央大とかっていうところも普通にその10位以内に押し上げてくるってこともあるので、その辺を楽しみにしてるといいと思います。駒大は56年連続出場してるんだ、すごいですね。ちなみに私の推し大学東洋は20年連続ですね、割と若いですね。で、次に歴史が深いのはね、早稲田は46年連続91回目だそうです。すごいですね。あとね、箱根駅伝でね、面白いのはね、 なんかね、あの CM に入るときにその昔の箱根駅伝の映像を流したりとかね、あとね、あの箱根今昔物語っていうコーナーがあってなんかね、あの30年とか50年とか前にね、その箱根駅伝を走ったおじいさんとかにね、あのインタビューしに行くっていうやつがあって、面白いです。あ、なんかその当時の映像とかね出てきてね、やっぱりなんかあの昔はやっぱウェアとかもちゃんとしてないというか、なんかあの進化してないからさ、結構普通の体操着みたいなので走ってたりとかしてね、面白いのでそれも見るといいかなと思います。あとあれなのかな、 CM も今年は妻夫木くんのやつやるのかな。あの妻夫木聡さんが大人エレベーターって言って、あのいろんな自分より年上の人かなと話してあの対談するみたいな CM を大体毎年やります。それ結構面白いので今年は誰かなっていう感じですね。去年誰だったっけな、忘れちゃった。でもなんかそう、あのいろんな人、坂本龍一さんとかと対談したりとかしている CM なので、あの面白いですよ。そう、おしゃれだし、あとなんだろう、あとはそうだね、瀬古さんだね。箱根駅伝名物といえば瀬古さんっていうあの解説の人がいて、その人は、その人自身もその昔ランナーだった人で、瀬古さんあのランナーだったし、元旦にやる、ニューイヤー駅伝の、ある会社の監督もしてるんだよね。だからその瀬古さんってその三が日でめちゃくちゃ働いてるの。その1日はあの自分のチームのあの駅伝があって、2日3日はあの箱根駅伝の解説をするから、そう毎年ね、私はあの元旦三が日と瀬古さんの顔をよく見ています。あの駅伝が好きな人はみんなそうなんじゃないかと思うんですけどそう、あなんかね、瀬古さんがある時なんかね変なマフラーをしてた時があって、なんかね3色のね、なんか変なマフラーをしてて、なんかブラジルの国旗みたいな色合いのねマフラーをしてて、それでツイッターにさ、あのハッシュタグでさ、瀬古ブラジルマフラーっていうハッシュタグを作られていたことがありました。そう、なんかね、そういう面白いことがいっぱいあるので、箱根駅伝楽しいと思いますよ私今年どうしようかな、なんかね今体調があんま良くないじゃん、だから画面を見ると酔っちゃうから、もしかしたらテレビじゃなくてあのラジオなんかアプリで聞けるらしいので、そっちにするかもしれないし、まあテレビ見れるんだったらテレビが一番いいんですけど、まあそれで、まあ、どうやってあのリアクションをしていこうかなと思ってるんだけど、なんかツイッターでつぶやいたらさフォロワー減りそうじゃんどうしようかなって思ってます。でもまああの終わってからポッドキャストを撮るんでもいいね。はい、というわけで箱根駅伝について、わもう23分も話してるのやばいね。やっぱさすが私が年に1回あのがっつり見る唯一の番組ということで熱く語ってしまいました。あ、最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。それではまたね。ポッポッ。